大阪と産経新聞、産経新聞厚生文化事業団の3社では東日本大震災で被災された方々への救援金を受け付けています。産経新聞厚生文化事業団東日本大震災と明記して現金書留の場合は郵便番号 556-8660 大阪市浪速区港町 2-1-57 まで、ゆうちょ銀行振替口座の場合は口座番号 00960-9-25723 00960-9-25723 までお願いします。送料振込手数料はご負担ください。衣類などの物資はお受けしていません。皆様の温かい善意をお願いします。東日本大震災救援金受付のお知らせでした。
竹内健でミスターサンタ大阪営業革命。立ち上がれ日本、
時代はハードだ、
立ち上がれ関西、
我々はタフだ、
売上を伸ばして元気になろう。
カリスマ経営コンサルタント竹内健でと
関西なつきメッセンジャーミスターサンタの大阪営業革命始まるよ。
はい、始まるよということで始まりましたですね、健礼さん今日もよろしくお願いします。先週盛り上がりましたね、反響も大きかった。
ありがとうございます。
稼ぐ人の思考法、
はい、
健礼さんの本、
もう宣伝っぽくなって申し訳ないですけども、稼ぐ思考、人の思考法、ぜひ皆さん買ってください、はい、お願いします。
これ40問載ってるんですけども、これボツになった話もあるんですか？
ボツになった話もありますよ。
どんな質問ボツになったんですか？
の僕の中で鉄板だけじゃないんですけども、人を殴る経営者と殴らない経営者どっちが儲かるかってのがあったんですけどね。それはさすがにまずいだろ竹内さんって、編集の方でボツになっちゃったんです
よね。結局どっちなんですかね？
でもやっぱり人に恐怖心を与える経営者の方が意外に売り上げ伸びたりしますよね。
怖かった、必死で働くもんね。
だからね、なんか一概にも言えないんですけどね、モチベーション下がって辞めるっていうところもあるんですけど、
なるほど。
いやでもなんかやっぱ怖い経営者の方がこう売り上げ伸びてるケースはやっぱありますよね。殴るは大げさかもしれないけど、
殴るは大げさですね。はい、なるほどね。
そういうのボツになりながらも、まあ40問まとめたんですけどもね。
これ40問作るということは、はい、そのもうやっぱり100問ぐらいの中から厳選するんですか？
いえ、100問の中から厳選できるほどこれは余裕なかったです。10問ぐらいしかない問題を40に膨らましたっていう感じの、いやもう本当ビジネス書なんてそんなもんですよ。
なるほど。本ってね、僕らからしたら本を一冊書くなんていうのは、はいはい、どんなこれ大変な労力かと思うんやけどね。
そうですね、うん、僕はもともと文章を書くのが早い方なんで、雑誌社に勤めたこともあるんで、
は
い、
なるほど。
6年ぐらい雑誌の編集者やってたんで。
そうですか、
はい、だから僕これね、大体一冊だったら大体1週間で
書く。
1週間で書きますね。
は
あ、その代わりホテル缶詰で朝から晩までどころかもうほとんど時計の感覚なしみたいな感じで、
はあ、
飲まず食わずに近い状態で1週間みたいな感じで、はあ、
すごいね。
でも書き終わった後は廃人になってますよ。
そうですか。
明日のジョーのラストシーンみたいな感じで
燃え尽きたか、
真っ白になって出てきますよ。いや本当に、でもそれだけやっぱもう気合い入れて書きますよね、これに関しては。
すごいね、
本当に本は大変ですよ、うん、これでもう21冊ですからね。
21冊書いてるんでしょ。
1冊書いてるから、うん、それでまた3、4冊書かなきゃいけないわけですから。
そうですよね。
いや大変ですよ。
これ本って、はい、どういう本が売れる、これまあ永遠のテーマですけどね。
そうですね、うん、僕は、まあ、ビジネス書のジャンルしか知らないってとこもあるんですけども、うん、まずですね、やっぱ時流に合ってるってことですよね。
時流に合ってる、
例えばですけど、まあ、一時期だったら、なぜ何々は何々なのかみたいな、なぜ竿竹屋は潰れないのかみたいな、なぜ経営なのか売れてたりとか、
はい、
まあ、あと勉強法が売れてたりとか、
うんうんうん、
まあ、それぞれの時代時代にこうあったものにうまくそれが便乗して出せるか。ただ本って書いてから出るまで3ヶ月ぐらいかかるんですよ。だからそれでタイムラグが起きて、
うん、
そのブームに乗れない本っていうのもあったりしますよね。
ああ、そりゃそうやね。あ、今これやからって書いても間に合えへんわけね。
間に合えない。もう出た時にはお前遅いよ、何冊目なんだよって。一番いい例が、ほら、もしも女子高生 の、 野球部のマネージャーが
ドラッカー、
もうあれ気がついたら本屋さんにもうなんか女の子のアニメの表紙ばっかりのビジネス書が並びましたよね。
並んだね。
あれはもう後追い後追いでみんな乗ったんですけど間に合わなかったみたいな感じなんですけど、だからまあでもそういうふうにそのテーマで売るケースもあれば、もうやっぱり広告費でがっつり売っていくっていうところも
やっぱりありますよね。
広告費をかけて、
広告費をかけて、うんうん、例えば、うん、もう著者さん、まあ、サンタオさんみたいに大きい会社の社長さんだったりしたら、
うん、いやそんなことも、ね、
そしたらもうずっと広告、新聞の広告費どんどん使いながら、はい、自分で売っていく人もいれば、あと従業員の人数の多い会社だと、そのじゃあ今日は環状線沿線だっつって従業員がみんなで3冊ずつ本屋さん買いに行くみたいなありますありますあります。
あれね、はい、よくその売り上げアマゾンとかね、はいはいはい、ああいうので売り上げナンバーワンとか
ありますあります。
なるじゃない。あれは
あれ売り上げ、例えばアマゾンで売り上げナンバーワンとかやるんですけど、うん、もアマゾンは意外にねコントロールっちゃうけど、頑張れば一番取れたりするんですよ。あれ
さすが竹内健で、
僕も頑張りましたからねっつって
どうやったら
取れるんですか。まあ、あれはね、うん、まずアマゾンとかだったらやっぱ買われる数がやっぱ重要なんで、
数ね、
数、うん、もうそしたらもう事前にもうメールで友達とか知り合いとか取引先にもう買ってね買ってね買ってね買ってね買ってねみたいなもう買ってね買ってねってみんなに言って、でさらに本を買ってくれたら、うん、小冊子つけますよとか CD つけますよとか、もうサービスで、もうそれでもダメだったらもうなんか友達とかも頼んで、親戚も頼んで、親も兄弟も頼んでみたいな感じで、それでバッて買ってもらえれば今アマゾンでバババババババって
タイミングを揃える
って、タイミング揃えてあげてこう買わしてあげる、
バーンと、
そしたら一番になりましたっつったらアマゾンで一番になりましたよっていうのがまた本屋さんのセールストークになったりとか、
あすごい、それでまた
売れてくれたりとかっていう、
あれやね、あの言葉悪いけど雪だるま式、
雪だるま式にも売れてくっていうのがありますよね
はあ、
だから意外にいい本が売れるんじゃなくて、うん、友達の多い人が売れるっていうのもありますよ、この業界は。どうしてもあの本はなんで売れたんですかって、あいつ友達多いからさって
人脈や、
もう人脈もひどいのになると内容じゃないですからね、まあ、読んでみたら内容めちゃくちゃな時も分かるけど誤字脱字があったりするぐらいでありますから。
あでも健連さんの方はそうじゃないでし
ょ。いや僕はもうね地道に頑張ってますよ。
でもねちょっと話変わりますけど、
はいはい、
竹内健霊、あの健霊っていう名前は素晴らしいね、はいはい、これ芸名ですか。
いや芸名じゃない、本名なんですよ。
本名
竹内健霊、
謙虚の謙に霊の霊でしょ。
あもうそれね
違う、
あれこれ例えばですけどもじゃあ例えばサンタオさんがこう僕の上司だとするじゃないですか。で僕が横の席に座って自分の名前を漢字で言った時に名前で健霊ですっつって、じゃあどんな漢字書きますかって、謙虚の謙に礼儀の礼です、お前が自分で言うかみたいな、なんか言われちゃうんですよ。
なるほど。
あとあれなんですね、謙礼っていうので、うん、なんかカタカナで思ってる人がいたりとか、
ああなるほど、
名前なんて言いますか、謙礼です、あ最後礼って伸びるんですかって、伸びるわけないだろうって
なるほど、
伸びるわけないだろうっていう、
あ、
う
ん、なるほど。
本当にもう一個余談ですけども、うん、兄の名前は高丸っていうんですよね。
それマジで？
高丸に県令ってよくお坊さんの家なんじゃないかって言われますけども、全然ただの中華屋です。
へえ、高丸ってマロは？
マロ、
あのマロ、
マロ、
あのマロ。
そうだから学校であだ名マロになっちゃいます
よ。マロやそね、それ眉毛そらなんかもね。
全然。でも高丸が同じ学校にもう一人いたって言うんですよね。
すごいねそれ、うん、なんかその地域でブームに、
全然
マロブーム、
全然違うんですけど、
僕のね高校の時の校長先生清マロやったね清らかなマロ。
いや絶対 ね自分の兄をとっ捕まえて言うのもあるけど、名前の最後にマロはねやっぱり後々なんかあだ名マロになっちゃうから、
絶対マロ
なるよね、印象に残るのはいいんですけどもね。僕もでもおかげさまで本屋さんとか本並んでも健霊さんすぐ名前覚えてもらえるんで、
絶対これいいね、いい名前ね。これ
名前ではちょっと本書いた上で得はしてますよね。
ねえ、いろんな名前の人いますもんね。僕のね中高の同級生でね、はい、奥野くんっていてね、
奥野、
名前は細道やで。
それネタじゃなくてですか
これ。ほんまに
マジでですか。
マジです
ごいですね。
奥野細道。
あ僕のじゃあ名前だったら、
友達の名前、
友達だったらね、長さんっつって、豆腐の一丁二丁
長、すごい
長で、それで上からこう出席番号順に先生が指していく時あるじゃないですか。おうおうおう、じゃあ竹内読ませて、じゃあ次 J 読んでみろっつって J じゃそんなさありえないじゃないですか J って、多分インクが滲んでて J に J そんなイニシャルトークじゃないんだからさ
なんか韓国の曲でありましたよ。そうそうそう、俺なんか
J 読んでみろみたいな、
そうですか、
まあ、名前はまあそういうのでありますけども、まあでも得はしてますよ、そう見て本書いてて。
ねえこれ素晴らしいですね。ケンレさんもう一番今まで21冊の中で一番売れた本って何ですか。
あ一番売れたのはですね、PHP 出版から出してる、
PHP、
あの会計天国があれが9万部売れました。
会計天国
もうすごい話ですよ。主人公がいて、うんうん、主人公が車で事故を起こして、そして死んでしまったと。で死んでしまったけど、うん、もしあなたもう一回蘇りたいんだったら、うん、今から登場する5人の経営者に会計を指導して、うん、 会社を復活させたら5人とも復活させたらあなたは生前に戻れますよっていうストーリー本なんですよ。
すごいね。
これね、もっと参加者に渡したいんだけど泣けますよマジで。
泣けるよね。
泣ける。
それでまた天国が生きてくるわけね。会計天国が。
でどうしてもその死んじゃった主人公は娘の結婚式に出たいんですよ。で娘の結婚式に出たいがあまりにもうむちゃくちゃな原案、もう提案をクリアしていくんですね。例えばあのタレント上がりの洋服屋さんが会社潰れそうだとか、あのフィギュアマニアのオーナーが作ってるあのフィギュアの会社が潰れそうだとか、うんうん、もうそれを全部会計学で直してて
直していって
最後の5人目が自分の娘と結婚する旦那さんの会社の立て直しなんですよ。
はあ、これすごいな。
だからここのところのこのストーリーの展開の
ストーリー性があるビジネス本ってそんなにないもんね。
いやところがね、あのもしも先ほど出したあの、うん、もしも女子高生の あれから一気にストーリーも
一気にあれから増え
た。そういう時はやっぱりあの乗らない方がいいんですよ。
ああなるほど、ね、あ
のストーリー本が僕はストーリー本出したのはもしもドラッカーが出る前だったから
だいぶ前ですもんね。
だいぶ前に出してだいぶ前にブレイクしたんで、でその後に会計天国がすごい売れたから高橋さんもう一冊行きましょうよっつって、その次出したのが、うんうん、投資ミサイルっていう
それどんな
投資ミサイルは女の人の主人公がいいんですけども、うんうん、ある日突然上司が派遣されていくんですけども、うん、上司がロボットだっていう上司ロボットだから感情ないんですよ全然。それダメじゃんみたいな。その投資はうまくいかないよとか。でも投資のノウハウがすごいわかりますよね、うん、
なるほど。
あのどういうふうに投資っていうのは一体何なのかとか、うん、あの例えばあの付き合ってる女の子、あ付き合ってる女の子にずっと付き合ってるからって結婚するんじゃなくて、やっぱり自分の将来っていうのは可能性はいくらでもあるみたいな、うん、それを人生の投資にして例えたりとか、うん、これも面白い。でも本当言ってしまいますけども、そんな売れなかったんですよ、うん、第2弾は面白いんですけどね。面白いですけど、
それせやけどそのホテルに缶詰になって書いてるわけ。
書きました
よ。これロボットにしようとか、
ロボットにしようって、この主人公でライバルはこいつだとか。
あすごいね。
やってますよ。
だからそのあれやね、そういう本書けるということはただ勉強してきただけではダメやね。
はいはいはい。
そのいろんなことをやっぱり興味持ってやってきた人やないと、はい、まあもちろん勉強もしてきたからミックスして書けるけど、
はい、ミックスして書けるけど、
もうねあの真面目腐った本こうって大体20ページぐらいで挫折する。
わかりますわかります。
わかるでしょ。
だからあのトークと同じでやっぱり最初の引きの10ページぐらいで決まりますよ。
ね、
だから最初の書きはもう思いっきり書いた方が、
思いっきり書いて、
あの野球の試合は9回の裏までで逆転すればいいじゃないですか。おうおうおう、あのね文章に関しては1回の表で10点取りに行くつもりでいかないと
話やね。
本当にお客さんを引きつける、そのチラシ作る時もそうだし報告書書く時もそうだけども、うん、最初の1回の表で10点取りに行くつもりでいかないと後から面白くなるんですよじゃダメですよっていう。
なるほど、
はい、
これ僕らの番組もこれ本にしていきません？
あいいですね。
ね、
僕ねじ込むのだったら得意ですよ
ねじ込んでくれ。
出版ねじ込みますね。
ねじ込んでくれ、ね、
大阪営業革命
って大阪営業革命、
それで本出して、
うん、鳥取ぐらいでブレイクしたりしてね。
あでもあれ印税は7-3 僕でサンタさん3で
いいよいいよいいよそれそれまとめてもらわなあかんからね
そうです。
おー健齢さんに
僕が書いてる猫でフレーフレーって応援してる場合じゃないですか、
ね、そうさあさてここで番組からのお知らせですと、はい、はい
この番組では、私竹内健齢とミスターサンタオの質問を受け付けてます、宛先は郵便番号 552-8501 ラジオ大阪竹内健齢ミスターサンタオ大阪営業革命係まで、はい、どしどしご応募ください、
はい採用された方には健齢さんのなんと直筆サイン入り著書を差し上げますのでどしどしご応募ください。
待ってま す, てます。
さあ盛り上がりましたね今日もね。
はい、もう今日は本当に途中で名前の話に脱線したりとか、
ね、脱線したり
とかありましたけども
、いろいろありましたね、はい、でもまあ最近こういろんなやついますよね。僕とこの新入社員も、はいはいこの間正社員に、まあ、アルバイトからしたんですけども社長覚悟を決めましたとか言ってきたんですけど、はいはいはい、覚悟決めんの俺やよそんなおりません？
ありますあります。もうなんか僕のお客さんの会社とかでも、あの40歳ぐらいなんですけども、もうお宅の会社にお世話になることに決めましたみたいな感じで、いやお前が決めることじゃないだろうみたいなありますあります。
なるほどね。
やっぱ人採用難しいから、まあ、どこの話もまたしていきたいですね。
そうですね。
人材採用っていうので、
いや素晴らしい。
はい。
さて、そろそろお別れの時間となってまいりました。大阪営業革命ご案内は
カリスマ経営コンサルタント竹内健齢と
関西の厚木メッセンジャーミスターサンタオがお送りしました。
また来週。
私の名前はラジオ大阪の堺送信所って言います。放送を始めたのは1958年のこと。私の仕事は電波を皆さんのところにお届けすることです。そうそう、皆さんもよくご存知のこの OBC ソングは1961年日本の民間放送史上初のステーションソングとして誕生したんですよ。ロングランでしょ。聞こえてきました、あのテーマソング。音だけで人に感動、笑い、情報を伝えるのは難しいことです。でもそれが伝わった時はそれはもう最高の気分です。この喜びが続く限り私は目いっぱい頑張ります。これからもこの堺送信所からとびっきりの電波、とびっきりの番組を届けますよ。聞いてくださいね。